皆さんの中にですね、私を見てなんとかならないものかと、ボサボサのですね、髪の毛で、クリスマス、またキャンドルサービス、年末感謝礼拝とですね、ふさわしくないと分かっていながらも過ごしてまいりましてですね、けれども、30日の夜にですね、無事に、まあ、5ヶ月ぶりだったんですけどもですね、1500円ポッキリでですね、さっぱりしていただきまして、ただまあタイミングとしては悪かったなと、後頭部を中心に非常にこう寒さがですね、染みるようになってしまいました。けれども新しい年をですね、こうして、爽やかに、まあ、自分で言うことではありませんけれどもですね、迎えることができて、感謝をしております。で、映していただきたいんですけども、ペイフォワードっていうですね、なのこっちゃというようなですね、題を今日迷いながらもつけさせていただきました。これがテーマなんです。で、まあ、最後の方にこれが出てきますけども、一応今その言葉の意味をですね、触れておきますと、そこに書かれてますように、ある人物から受けた親切を、ね、その人に返すのはペイバック。まあ、それはちょっと復習するっていうような意味でもね、使われたりしますけども、ペイフォワードっていうのは、その受けた親切を別の人物への新しい親切として返していく、流していくっていう、それが、ペイフォワード。これはですね、今日のテーマなんですね。で、けれどもですね、サブテーマがありまして、それは、まあ、分岐点なんですね。もう20年ちょっと前でしょうか、大阪のですね、枚方の方の教会のキャンプに参加させていただいて、で、滋賀県の方のですね、キャンプ場から帰り道に、まあ、初めてのまあ、高速のですね、分岐点に来まして、ふっとですね、待てよと、枚方、ね、大阪方面、京都方面になるわけですよね。落ち着いて考えると、大阪方面なんですけども、なんかこう微妙なですね、ちょっとこう京都寄りなのかなってふっと思ってしまった。で、慎重な人はそこでですね、ちょっと一旦止めて、こう、確かめるわけですよね。私はですね、そういう時に、なんかこう、パッて頭が真っ白になって、まあ、行けみたいな風に行っちゃうタイプなんですよ。それでだいぶいろんな方々に迷惑かけてきたんですけども、で、こう、京都方面入っちゃった。で、やがてですね、どんどんどんどん離れていくので、ああ、間違えた。その時まだ携帯も持ってませんでしたので、こうぐーっとこうね、一回降りてまた、反対向きに乗って、でずっと行って、こう、本当に降りなくちゃいけないところでですね、役員さんの一人がですね、高速の、降りるところのところで、こう、ずっとこう、私をですね、見てくださって、本当にもう、申し訳なかったんですけれども、分岐点って大事ですよね。で、この信念っていうのはある意味で分岐点だと皆さん思われません？で、皆さんもその分岐点で、しまった、間違えたかなっていう体験をされた方がひょっとしたらおられるかもわかりませんが、で、今日のこの聖書の箇所にも一つ二つあるいは三つほどですね、分岐点が出てきます。で、そのことを頭の隅にですね、置いていただきながらご一緒していただきたいと、そう思うんですね。で、こんな場面です。見ていただきましょう。マルコの一章のお読みいただいたですね、21節、それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。この一行って誰なのかと言いますと、まあ、ずっとこう第一日曜日にですね、続いてマルコによる福音書を見てまして、その、前の時ですよね。ちょっと次移していただきましょう。こんな見言葉ありました。19節から、また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。このヤコブとヨハネという兄弟、この一個の中にこの二人入ってました、ね、さらにその前見てください。次どうぞ。イエスはガラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。ね、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネという人たちも入ってたんですね。で、このことを前回ですね、こんないい加減なことでいいのかと。もうキリスト教ってダメダメだって、その中心に、このイエスのことを伝えている弟子たちって、ふっと呼ばれて、何も考えずにパッとついていったような、そんな人たちじゃないか。で、そんな人たちが、この、こう書いている聖書なんて当てにならないよと。 いう議論が本気で起こったほどに、っていうような形でですね、彼らはパッと大事なものを全部置いてついていっちゃうわけですよ。そのことはまた後で触れますけども、でその一行がこのカペナムに行ってですね、で、この次見てください。22節。イエスの教えで、人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。で、当時の社会で一番権威を持っていた人たちでいました。ね。それはまあ、ユダヤ人たち、ほぼ全員がですね、ユダヤ教徒という社会ですから、当然その宗教的なリーダーでしょ。で、その、この、主だった人たちというのが律法学者ですよ。神様からいただいた律法、それで彼らの生活の枠組みがほぼ決まるというような、その細かいルールまで決めて、そして人々に当てはめていくという律法学者、権威があったんですね。でもここで見ると、あたかもその彼らが、権威がない人であるかのように書かれている。そして、ね、律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたと書かれているんですよ。じゃ何を語ったんだろうか、イエスは。ね、書いてないんですよ。書いてないんですけども、そのイエスがその時に語ったであろうメッセージの中に、これは絶対入っていたと考えられることがある。で、それが、これはやっぱり前回出てきましたけども、次見てください。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神様の時、旧約の時代からずっと定められた、やがて、ね、罪にまみれて落ちていくこの人類が、私によって全く新しく愛と希望と許しに満ちた人生に変えられていく、この人類が贖われていくっていう、その神の時が、ね、満ちた、神の国が近づいた。だから方向転換をして神を信じようっていう、その言葉ですよね。これが入ってたに違いない。けどもその言葉だけではなくて、実際にイエスがそこで教えるときに、そこには文字通り神の国がある。つまり、神様の愛が溢れている。神様の恵みってこれなんだと、心を開けばそこにリアルに体験できるような空間がそこで生まれている。その権威ですよ。それをみんながビンビン感じたったわけですね。これはなんだと驚いている。で、その神の国、イエスしか持っていないところのその権威を著しくですね、敏感に感じて、もう抑えきれないで反応したのがいた。それが、汚れた霊です。次見てください。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか。まあ、複数の悪霊がついていたってことですよね。私たちを滅ぼしに来たのですか。私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。これ正解ですか。正解なんです。悪霊が言った、汚れた霊が言った、あなたは神の聖者だっていうのはまさにそうなんですよね。で、ちょうど先週ですね、この御言葉をご一緒しました。次見てください。このエペソビというような手紙ですけれども、あ、ごめんなさい。その後で、出来事がこんな風に続いたということを、一章の25節。イエスは彼を叱って黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。みんなびっくりするんですね。27節、人々はみんな驚いて互いに論じ合った。これは何だ？権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。ね、なんという権威かということですよね。それで、その、この、悪しき霊を、汚れた霊を収めるというその権威について、ちょうど先週見ました。それが、この御言葉ですね。この、ごめんなさい、2の2とあるのは、エペソビテの手紙ですけれども、かつては空中の権威を持つ支配者、すなわち、不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。誰が？私たちみんな。ね、だから、汚れた霊に、取り憑かれてしまって苦しくって、でも黙れ出て行けって言われてバーッと解放されたっていう、その人は特別なんですけど、でもだからといって私たちと全くここで起こっている出来事というのは関係がないわけではないということですよ。 私たちもかつてはその悪しき霊の影響を受けていた。影響を受けているという面では今でも。ね、で、汚れた霊っていうことについて、ある人がですね、こんな風に書いてます。次見てくださいね。多くの人はすぐにホラー映画やオカルト的なものを連想しがちです。が、福音書が描くのはもっと総合的なものであると考えておくべきでしょう。人間を神の恵みから引き離し、あらゆる構造、自然、社会、身体、心理などに働きかけて健やかな生活を奪っていく存在である云々と、ね。それが福音書でいう汚れた霊、悪霊だと。なるほどと思います。そうした状況にある人がイエスが教えておられる最中に叫んだ。つまりその人をがっつり捉えていた複数の悪霊たちがたまらなくなって叫んだ。それを言ったのが、私はあなたがどなたかは知っています。神の聖者です。知ってるんです。で、知ってはいるんですけれども、いや、知ってるからこそ、絶対に関わりたくない。関わってほしくない。従う気なんて全くない。悪霊ですから。ね、で、黙れ、出て行け。で、この後見ますとですね、イエスはさらにその悪霊どもが言うことをですね、著しく制限していかれます。ちょっと飛ばしますけども、次見てください。一章の、これマルコですね、32節からですけど、夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスは様々な病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。ね、知っていても、ね、正解でも、でもその知り方によっては黙らせられる。語ることを許されない。イエス様の権威を知っているからこそ従わない悪霊が追い出された姿を通して私たちは、私たち自身が一つの分岐点に立っているという事実に突き当たります。どんな分かれ道なのか、ね。イエスのことを知れば知るほどそのイエスの権威を拒んでいくのか、それとも、その時のイエスの周りにいた人たちのように、イエスに十分にイエスのことを知っているわけではない。悪霊のようにその本質を見抜いているわけではないんだけれども、でもこの方には何かあると思ってその招きに応じてついていこうとするのかという分岐点。このイエスの評判がすぐに至るところに広まって、たくさんの病気の人たちや悪霊に疲れて苦しんでいる人たちがイエスのもとに押し寄せてきた。で、その押し寄せてきた人々をイエスは一人も、いや、お前はもうちょっと違う、ね。お前はあっちに行って、とか、もう忙しいからとか、もう疲れたからもう無理。というふうに切らない。ですね。次見てください。有名な言葉ですけども、イエスは様々な病気に、あ、ごめんなさい。その次ですね。すいません。マタイの11章の28節、すべて、疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。もう疲れている時には疲れているっていうことに気づく暇もない場合が多いですよね。だけども、ふっと一つのことをやり遂げるとか、あるいは休む機会を与えられるとかいう時に、もしかしたらこういう年末年始ってそうかもしれませんね。多くの方々が、ああ、疲れてるなーってね。でもその疲れている人にイエス様おっしゃるんですよ。私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげます。休ませてあげたい。愛してるから、大事だから、休んでほしい。私があげるその休みでもって癒されてほしい。さらに、次見てください。で、このヨハネの7の37、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。これは三位一体の神の霊、聖霊のことを言ってますよね。聖霊なる神様が私たちの内側を潤してくれる。どうしたって満たされないその 自分ではどうにもならない渇きのその奥の奥まで聖霊ならば届くことができる。祈ったりって分かっているだけでも祈りにすらならないそのうめきをも聖霊なる神様は共にうめいてちゃんと神様に届けて、そして答えてください。そういう方が招いてくださっている。渇いているなら私のもとに来て命の水を飲みなさい。でこのイエス様のお言葉にどう応答しますか？で、しかしよく見るとですね、そのもうちょっと後にですね、もう一つの分岐点が見えてきます。そのために一旦ですね、その安息日に起こったもう一つの出来事に目を留めていくことになります。次見てくださいね。ちょっと戻りまして、一章の29節ですけれども、一行は街道を出るとすぐに、シモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった、ね。シモン・ペテロとその兄弟、アンデレ。ヤコブとその兄弟、ヨハネ、ね。先ほど振り返ったイエスからですね、人間を取る良心にしてあげよう。ね、呼ばれて、来たというですね、彼ら。で、網を捨てて従っていったんですけども、網を捨てたということは、それは仕事を捨てたというだけではなくって、その家も置いていった。家族も置いていった。後ろ髪を引かれるような、そういう思いがきっとあったに違いない。どうしてるだろうかな。でも、もう自分たちはこのイエスに従ってるんだ。ね、心配だけれども、でももうどうすることもできない。今更合わす顔もないと思っていたかもしれない。でも、街道出てどこに行くかというと、すぐにイエスはですね、ペテロとアンデレの実家に行くわけですよ。ね。だペテロたちがイエス様どうぞお越しくださいと招いたんではなくって、イエス様について行ったらそこが彼らの実家だったということです。ね。なんかイエス様ってあったかい方だなと改めて思いません？で、しかもですね、そこでちょっと困ったことがあった。次見てください。一章の30節ですけど、シモンの姑が熱を出して横になっていた。ので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。で、この、そばに近寄って手を取って起こされた。熱がスーッと引いた。で、イエス様はですね、確かに、ある箇所では、私よりも家族をより愛する者は私にふさわしくないっていうのは厳しい言葉をおっしゃいます。でもそれは、もう家族のことなんて置いて、ただ私だけに従えというのはむちゃくちゃなことをおっしゃってるんではない。私を信頼して、そして私につながっていくときに、あなたが愛しているあなたの家族や、あなたの周りの人々も、ああ、やっぱり自分と同じようにイエス様に愛されてるんだな、ということを知ることになりますよ。だって、あなたが愛している人たちを、あなた以上に私が愛してるんだから、おっしゃるわけですよ。この年の始まりに、イエス様はこのことも私たちに告げておられると思います。私たちが愛して、そして、もう自分が祝される、自分が恵まれる以上に、家族が祝されてほしい、愛する家族が恵まれてほしい、そう思っている、その一人一人にイエス様が届いてくださるっていうことを、今朝もう一遍私たちにイエス様は今、語っておられる、そういう一年の歩み出しを私たちは与えられているわけです。このシモンの姑が癒されたこの出来事で、イエス様にたくさんの人々が癒されたんですけども、その癒しの中で最も軽いものと言われるようなこの癒し。でも、実は特別です。というのは、このマルコによる福音書の一番最初の癒しの出来事ですけども、それは女性なんですよ。名もない女性。 誰かは特定できますが、名前も出てこない。で、当時女性というのは、この社会的な地位は著しく低かった。人間のその数にですね、数えられない時がよくあったというような、そういう時代です。その時にイエス様が一番最初に癒された。それが、このペテロの姑だった。しかも、この、すると熱が引いた彼女は人々をもてなしたというこの言葉は、一回きりその時にもてなしたというだけではなくって、その後もずっともてなし続けた。人々をもてなすっていうことが彼女の新しいライフスタイルになった。ずっとこの後、彼らをこのもてなし続けたんだっていう言葉になってるんですよ。で、実際にですね、こんな言葉もあるんですね。次見てください。これパウロが書いた言葉ですけども、コリント人への第一の手紙の9章の5節に、私たちには他の使徒たち、主の兄弟たちやケファのように、このケファというのは誰かというと、シモン・ペテロなんですよ。ね。つまり、ペテロのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですかとパウロは言ってる。ということは、このイエス様が十字架につけられて、葬られて、三日目によみがえられて、天に帰られて、聖霊が下って、ものすごい勢いでクリスチャンたちが増えていった。その、まあ、当時の教会、初代教会なんて言ったりしますけども、その初代教会で、大きな影響力を主にあって発揮したペテロのその妻が一緒にいた。ね、どっから始まったのか。おそらくここですよ、ね。その妻のお母さんが癒されてもてなし始めた。そしてその妻も一緒にもてなし、その延長でずっとそのペテロの妻はペテロと一緒に、弟子たちと一緒に彼らに仕え続けて、もてなし続けて歩んでいった。ということだと思います。熱が出てしんどくって横になっていた。イエス様が来てくれた。そして手を取って癒してくれた。そして、もてなします。イエス様からよくしていただいた。そのことをイエス様にお返ししているようで、イエス様にもお返ししているんですが、でも、他の人々をもてなすっていう形で返していっている。イエス様からいただいた恵みを他の人々に流していっている。お気づきだと思いますが、今日のテーマはペイフォワードですよね。今も私たちは一つの分岐点にいます。つまり、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私の元に来なさい。あなた方を休ませてあげよう。ね、そう。イエス様から恵みをいただいて、愛をいただいて、ね、しっかりそれを蓄えて、というところでとどまるのか、それでももう一つの道は、それを周りに流していくのか。ね、次お願いします。ペイフォワード。冒頭に、申し上げました。ある人物から受けた親切をまた別の人物への新しい親切でつないでいくことを意味する英語。で、実はね、このペイフォワードっていう名前のアメリカの映画があるんですよ。ちょっとご覧になったことがあるって方おられます？ペイフォワード。あ、おられないですかね。ちょっと今、一つの分岐点に、つまりこれ、ばらしていいのか、あらすじを、それとも隠しておくべきかって、すごい、どうしましょうね。私は、よく家族にですね、もう言わんといて、言わんといて、もう先を言わんといて、とか言ってですね。で、先がどうなるかって分からずに、楽しむんですからですね。まあ、でもちょっとごめんなさい、言っちゃいますけどもですね。ペイフォワードっていうですね、2000年のアメリカの映画なんですが、11歳の男の子がですね、社会科の授業の時に、もう先生が話している言葉から、世界を変えるアイデアを思いつくんですよ。それは何かというと、一つ親切を受けたら、その人に返すんではなくて、3人の別の人たちにその親切を返していく。よしということで、それをこう、ね、じゃあ困ってる人いないかなと思って探して3人ピックアップしてね。で、どんな親切をしようかと思って、いろいろ考えるわけですよ。ね、で、なかなかうまくいかない。で、一人のですね、 この若い男がですね、もう麻薬で溺れている。人生ボロボロだ。でもその彼にですね、11歳の少年が関わって、そしてだんだんとね、立ち直っていくんですよ。ね。だけども、まあ、残念ながら、ドラマの後半ではですね、またその彼が麻薬に戻ってしまって、ああ、ダメだった。その、こうね、ピッピッとこう3つ出ているこの先にですね、またバツ印をっていうね。でも、そうこうしているその姿を見ながら、その少年を取り巻く、その人々が、だんだんとですね、癒されて変えられていく。そういうドラマ。その社会科の先生も実は、自分自身を愛することができなかった背中に、また前に大きなこの火傷の跡があってですね、で、顔にもその火傷の跡があって、それは、かつて、この親から、ね、された虐待のですね、傷跡だった。自分を受けることができないし、人にも心を開くことができない。でも、その少年の姿を通して、だんだんだんだんとですね、その心が開かれていって、ついに、その少年の、この母親にですね、プロポーズをしていく。で、その母親も、この離婚はしたものの、ね、その夫婦ともどもにアルコール依存症でですね、で、この出ていったその元夫がですね、帰ってきたらまた引き継いでしまうというので、それでまたその少年の心が引き継いでしまうというようなことを繰り返してたんですけども、そこからですね、やがて癒されていって、癒されていって、そしてその問題の根源にある、その少年の母親の母親が、まあ、幼少期にこう虐待してたわけですけども、その母親のところに行って、そして、目を見てね、こう言うんですよ。私はあなたを許します。で、そのようにして、ペイフォワードによって、一人また一人とですね、その人生が変えられていく。で、最後の最後に、その少年がずっと抱えていた一つの問題。それは、親友がですね、こう不良グループ、いじめられっ子にですね、いじめられる。で、じーっとこう耐えてですね、で、終わるのを待って終わったら、もう大丈夫か、ね。そうしてきたんだけども。でも、その実際にいじめられてる時にそれに立ち向かっていく勇気がなかった。だけども、そのお母さんや社会科の先生が変えられていくその姿を見ながら、もう勇気を得てですね、思い切って立ち向かうんですよ。ね。でも、そこで、その不良少年が持っていた、隠し持っていた、ハサミで持って、お腹を疲れて、で、病院に入院して。で、この、まあ、割とこう、日本の映画でしたらですね、そこでこう、回復してっていうのはハッピーエンドっていうふうになりやすいと思うんですけども、結構ですね、アメリカの映画っていうのは、バックにほぼ 100% 聖書があると言われますよね。で、その少年はやっぱりね、死んじゃうんですよ。だけども、その、最後のシーンも本当に打ちひしがれて、もう泣いて泣き疲れて、夜明けを迎えているその彼らの家に、キャンドルを灯したですね、この、その少年の同級生やその家族たち、あるいはそのペイフォワードのことを聞いて、その価値観でもって人生が変えられつつある多くの人たちが、そのお家の前にですね、ダーッと並んで、そこはキャンドルで埋め尽くされる。それをふっとこう見ているところでその映画は終わるんですけど、つまり、ペイフォワード。受けた親切を受けた愛を、あの少年のように、あなたの素っ晴らしい息子のように私も流していきます。そういう生き方をしていきますよ。勇気をありがとう。愛をありがとうっていう、そういうキャンドルがいっぱい並ぶという、そういうシーンで終わるんですよ。愛する皆さん、今朝、私たちは、ね、イエスのことを知っているけれども、でも知れば知るほど拒んでいくという生き方なのか、それともイエスの招きに応答してイエスについていく、そういう生き方なのかという分岐点。とともに、ね、受けるだけではなくって、その受けたものをイエスに、そして身近な家族に、友人知人に、周囲の人たちに流していこうとするペイフォワードの生き方を選ぶのかという分岐点にある。で、これはね、皆さん、さあ皆さん、ペイフォワードで行きましょうという決意の時じゃないんですよ。ね。ある人が書いてました。信念の決意は、 その最初の1ヶ月で 90% 以上破られると、ね、言ってました。いや、私言ったんじゃないですよ。でもそうらしい。で、私はその通りだなと自分自身を振り返ってね、そう思うんですけど、決意しましょうって話じゃないんです。じゃなくって私たちの力ではできないということを認めて、主よ、どうぞそのような生き方がしたいです。そのために作られたんですから、私は愛されるために生まれてきたし、愛するために生まれてきた。この聖書の価値観を受け入れます。だからどうぞ、あなたからいただいているこの命がけの愛を、十字架で死んでまで、私の罪をあがなってくださった、そのあなたの愛を受け止めて、そしてあなたにお返ししつつ、周囲の方々を愛する、そのペイフォワードの生き方にどうぞ向かわせてください。その一歩をあなたの恵みによって踏み出させてください。そしてご一緒くださいと祈る、お願いする、そういう時だと、そう思うんですね。ぜひ今心開いて、心からそのことを神様に願っていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。今静まって神様の前にもう一度この今日の中心的な聖書の言葉を味わいたいと思います。目を閉じたままでお聞きください。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。ではお祈りいたします。天のお父様、2022年の新年礼拝におきまして御言葉をありがとうございます。驚くべき悪霊が目の前で追い出されるというような出来事けども、その前にまず人々は驚いた。イエス様、あなたのお言葉の権威に驚きました。その結果が、その悪霊が追い出されるという出来事につながっていった。神様、私たちもあなたのお言葉を今、そしてこれまでもこれからも、この一年も毎週毎週毎日毎日味わっていきたく願います。そして、そのあなたの御言葉にまっすぐに応答していきたく願います。神様、どうか私たち一人一人をそれぞれの使わされた持ち場立場で、ペイフォワードの生き方、あなたからいただいた愛を、恵みを周囲に具体的に流していく生き方へと、なお進ませてくださいますように、すでにそのような価値観で生かされている幾人もの方々が、なおなおあなたの栄光のために捧げて従っていくことができますように、また、今その一歩を聖霊によって始めさせていただいているその一人一人の上にも、神様の豊かな確かな守りと導きを、そして本当に主よ、この一年あなたの恵みがいっぱいに、あなたの愛がいっぱいに私たちの周りに溢れていくことができますように、主よ導いてください。私たちの周りには多くのあなたの愛をまだ知らない、生まれてきたその意味がわからない方々がおられることを思います。どうぞ主よ、愛されるために、また愛するために生まれてきたこの命を主よ、そのように燃やしていくことができますよう励まし導いてください。感謝をいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。